晴れる感謝です、それでは本日の山崎牧師より聖書の御言葉よりメッセージを語っていただきたいと思います。本日の題は私の最高のカウンセラーと題して語っていただきたいと思います。その中心となります聖書箇所の朗読を松丸氏内にお願いいたします。
今朝はイザヤ書です。旧約聖書イザヤ書9章6節と7節です。イザヤ書9章6節7節ではお読みいたします。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
アドベントシーズンの状態ですが、皆さん改めてご挨拶します、おはようございます。
このシーズンを迎えて、ろうそくに火が灯され、週を追うごとに一本また一本と、それを見ながらクリスマスを迎える。いつも心の中に、それこそさっき歌った歌のように喜びと希望が満ちてくるものを感じますね。アドベントシーズンです。まあ、アドベントというのは日本語で言うならば対抗節。アウトライン見ていただきますと、どんな風な漢字で書くのかわかりますね。対抗節。待つという字と、降は降りるという字。そして季節の節ですけども。そう。降は五降誕の降。天から降りてきて、お生まれくださったイエス様の、その、ご降誕、それを待つ時節ですね。準備の期間と言えるでしょう。今日から始まります。このシーズンに合わせて、いつもからちょっと外れて、今度はアドベントシリーズのメッセージをお送りしたいと思っております。その1回目は、私の最高のカウンセラー。私の最高のカウンセラー、相談相手と言いましょうか、助言者と言いましょうか、悩みを聞いて解決を導いてくださる、導き手、誰のことを言っているのかもうお分かりですね。イエス様です。遠い昔、イエス様はやがてそういうお方としておいでになるんだというふうに予告されていたんです。もうかれこれ700年の前からの予言であったと後で知らされるわけですけれども、ついさっきこのイザヤの9章を開けていただきまして、読んでいただきました。そこにはやがておいでになる救い主の予告があります。今9章6節からでしたが、ちょっと手前も見ていただきましょう。8章のおしまい22節8の22から9章の始めにかけてをまず読ませてくださいね。こんな言葉なんです。地を見ると、見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたもの。しかし苦しみがあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。 巣の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。暗闇から光へ、そういう大きな変化を見させるような言葉です。はじめの言葉は、見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒。まあ、今の時代を思わせるような言葉でもあります。しかしそこに光が輝くって言うんですよ。二節、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。巣の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。一体これは何のことか、いや、誰のことか。これが来たるべき救い主、メシア、イエス・キリストのことですね。そして、このお方はいかなるお方かということを表すのに、この6節7節があるんですけれども、さっき読んでいただいたところ、どうぞ皆さんも一緒に声を合わせて読んでみましょう。有名な言葉です。9の6からどうぞ。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。来たるべき救い主、イザヤがこの予言を、伝えた時代は、紀元前の7世紀のあたり、イスラエルの民南北に分かれてしまいまして、北の方は先にアッシリア帝国に滅ぼされてしまう、そういう時代にイザヤはおりました。そして南の国にも、アスリアが迫ってまいります。暗黒の時代です。そういう時代を背景にして、いや、今はこうだけども、やがて私たちを照らす光がやってくるのだ、一人の幼子としてやってくるのだ、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる。有名なヘンデルが作曲したメサイアの12番にこれが歌となって出てきますね。 For unto us a child is born という出だしの言葉ですけれども、私たちに一人の緑子が、男の子が生まれてくる、与えられるのだ。どういう存在かというと、主権はその方にありと。七節ではその主権は増し加わりと、平和は限りなく、ダビデの王座について、平和な国を実現してくださる方だと言うんですね。そしてこの方はいくつかの言葉でも、いくつかの名前で呼ばれるようになると言ってですね、6節の後半にその名は、ここが今日のメッセージの中心になるところですけれども、どうぞ6節の3、その名はからですね、2行読んでみましょうね。もう一遍、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。イエス・キリストの別名、4つ出てくるんですね。不思議な助言者、英語では Wonderful Counselor、 力ある神、 Mighty God、 永遠の父、 Everlasting Father、 そして平和の君、 Prince of Peace。 地上におられた33年の間、イエス様がこういう名前で呼ばれたという記録はありませんけれども、しかしイエス様おいでになってこの2000年の歴史がありますが、この中で誠にこの方こそ、誠にこの方こそ力ある神であられた、永遠の父とも言われるべきお方だ、そして平和の君、そしてそうそう不思議な助言者、何よりも不思議な助言者。今日はこの一連の言葉の中の最初、不思議な助言者というところを取り上げたいと思います。 英語では Wonderful Counselor。 まあこの世のカンセラーとはだいぶ意味が違ってきますけども、でも本質において重なるところが多いです。 Wonderful Counselor。 まあ人生は苦痛でいっぱいです。その苦痛を和らげるために良き助言をしてくれる存在、カンセラーはありがたいものですよね。まあ普通で思い出します。古い話ですけれども、一遍お話しましたかね。ある高校の文化祭。教室という教室、それぞれいろんな部が工夫を凝らした展示をしているね。一つの部屋に行きますと、そこには人生とはと大きな字で書いてある。何だろうとくぐってみますと、いきなり天井からぶら下がる靴が、ね、ぶら下がってるんです。何でしょうこれはと思って見ますと、薄暗い部屋にずっとですね、向こうの方まで、もう登山靴やら、ハイヒールやら、スニーカーやら、子供の靴やら、ありとあらゆる種類の靴がずっと並んでいてですね、その奥に、その主催している部ですね、哲学研究部かなんかのね、部員がですね、暗い顔をして立ってまして、皆様、人生とは、苦痛の連続ではないでしょうか。ってね、話し始めるといいんですけどね。なるほど、苦痛の連続かって。まあ、苦痛で思い出すんですけども、先週ここで大掃除がありまして、たくさんの忘れ物が。靴が何足も出てきましたね。合計7足。大方不人物でしたけども。靴を忘れるなんてって思うわけですけども、私はいいように解釈しました。そうだ、皆さんは、それぞれ苦痛を抱えて、抱えてここに来るんだけどもね、ここでイエス様に出会って、もう苦痛も忘れて帰っていくんだろうってね、この人たちはそういう人たちだったんだろうと思うんですけども。でも考えまして、ところでどうやって帰ったんだろうなって。裸足で帰ったと考えられないし。あ、スリッパか。そういえば最近スリッパが減ってますね、皆さん。まあ、それは冗談ですけども。生まれてから、世を去るまでの間にどれほどたくさんの苦痛を抱えて、そこからの解放を、癒しを私たちは必要としていることでしょう。相談に乗ってくれる人、ほぐしてくれる人、そして新しい希望を与えてくれる人が必要です。まあそれを仕事としてするカウンセラーなるものがね、だいぶ昔から起こされましたけども、今では学校ではスクールカウンセラーがいるんですか、ね、前は保健室の担当の先生、まあそれをしていたんでしょうけども、スクールカウンセラーと正式に預けられて、皆さんの学校でもそうでしょうか。あるいは企業の中でもね、いろいろ心を病む社員たちのために、企業内カウンセラーが。カウンセラーって何だろうって、まあ国語辞典で引きますとこんな風な定義です。臨床心理学などを収め、悩み相談に応じ、その解決のために励まし援助する専門家。あ、なるほど。そういうものか。ね。どれくらいかかるのかなと思って、町のカウンセラーのところをパソコンで開いてみますと、60分で6000円、120分では8000円いただきます。結構かかるんだな、ね。でもそんなのに出して、でもとにかく、この苦痛を何とか和らげてほしい、脱出したい、したい、思うものです。じゃあ、良いカウンセラーってのはどういう人なんだろうかって。まあ、上限、いろいろ出てきますけども、大きなものはこの三つかなと思います。まず第一は、よく話を聞いてこちらの気持ちを分かってくれる。一方的に説教したりしない人です。あるいは、裁いたりしない。まずじっくり聞いて、そう、どんなことが終わりになったんですか？あ、そうですか。それは大変でしたね。それで今、どんなお気持ちですか？あ、そうですか。もう少し聞かせてください。それで、ね、しっかり聞いてくださって、その、許せないんです。もう相手を殺したいぐらい、もう、むしゃくしゃしてるんです。それほどですか。よっぽどのことでしたね。とにかく、よく話を聞いて、こちらの気持ちを分かってくれる人っていうのがね、第一の良きカウンセラーの条件でしょう。ここに今日の、イラストに、何ですか？どうしてこんな菊の花なんか描くんですか？ね。良いカウンセラーの第一条件はね、よく聞く人。まあ、適当なカットがなかったんでね、これつけたんですけど、苦し紛れの。よく聞く姿勢を持ってる人です。そして、やっぱり二つ目として、問題の根っこに気づかせてくれる。そうでしょうね。 問題の根っこがどこにあるのところで、まあ先ほどから伺って、少し聞いていいでしょうか。あなたと、お母さんとの関係はいかがでしたか。そうするとまあ子供の頃からのことちょっと参考までに。ああ、実は、あるいは父親との関係だったでしょうかね。そんな風にして、あ、その辺に問題の根っこがあるなってね、気づかせられることがあります。そして解決の糸口。どこから始めたらいいのか、何から取り掛かったらいいのか、そうしたことを示してくれる。まあ良いカウンセラーに出会いますと、置かれた状況が変わらなくっても自分のものの見方がね、変わってくる、気づきが起こって、それによって希望が湧いてくる、少しずつ新しいチャレンジをするエネルギーが湧いてくる、そういうものではないかと思います。カウンセラー。そしてイエス様がワンダフルカウンセラー、素晴らしいカウンセラーだと予見してあったわけですけれども。じゃあイエス様どんな風にしてっていうことを考えてみたいと思います。さっきの三つの点に重ねて言うならば、何よりもまずイエス様は私の気持ちを十分分かってくれる方。十分分かってくれる方。ヘブル人の手紙にある言葉を引用しました。イエス様って方は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように、試みに遭われたのです。これは嬉しい言葉ですよ、皆さん。ヘブル4章。この言葉ね、一緒にこの2行を読んでくださいね。はい。イエスは私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪を犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。同情してくださる方。薄っぺらな同情ではありません。本当にこちらの気持ちになってくださる。寂しさも、悔しさも、怒りも、悲しみも、そのまま、そこに寄り添って受け止めて、どれほど辛かったかということを、自分のことのようにしてですね、感じ取ってくださる。そういうお方だ。私たちの弱さを馬鹿にしないで、何度それくらいのことを、決してそんな思いを持つことなく、そんな言葉を発することなく、同じ思いになってくださる方だと言うんですね。罪こそ犯されませんでしたけれども、それ以外のあらゆる点で、すべての点で、私たちは同じように試みに遭われた、辛い目に遭われたってんですね。クリスマス時期によく歌う賛美歌の一つにこれがありますね。まぶねの中に、日本人の作の有名な賛美歌、まぶね、会話わけです。その中に、うばごえあげ、そこで生まれたんですね。そして、匠の家に、大工さんの家に、そこのせがれとしてですね、一人の人間となりきってくださった。天の高いところに、鎮座増し増していた。天じゃなくって、降りてきてくださったんですね。そして、一人の人間になりきって、貧しき憂い、いくる悩み、つぶさに舐めてくださったと歌いますけれども、本当にそうだと思います。ご存知のように、イエス様は、七人兄弟の長男という立場ですね。男兄弟4人の名前が出てきます。女兄弟名前出てきませんけども、姉妹たちとありますから、少なくとも2人はいた。そうだとすると、7人兄弟の、まあ、長男です。そして、父親役と言いましょうかね。生物学的に父親ではありませんでしたけども、父親の立場を立てていたあのヨセフ、の記録は途中で亡くなりますので、おそらく若くして死んだんだろうと一般に言われております。そうなると、母子家庭、七人兄弟の、長男として、ヨセフの肩代わりをして、それは生活大変だったろうと思われますよね。貧乏の辛さというものを味わっていらっしゃったと思います。いくる悩み、どんなことがあっただろうか。人から誤解されて悪口言われたり、いじめもあったかもわからない。いじめられということもですね。心ない人の変な噂。そしてもちろんそれは 交渉外においてますますエスカレートしていくのですけれども、誤解されて。また若き、この大工の時代に、病気したり怪我することはなかったんだろうか。私はあったと思います。イエス様だからそんなヘマなんかしないよとね、思うかもしれませんけども、罪を犯すこと以外のあらゆる点で試練に遭われたというのですから、重い病気で熱が出て、はぁはぁ、言ったこともあったのかもしれないとか、盲腸炎になったり、まあ、いろんなことを余計なことを想像してしまいますけども。でもとにかく、この方は病を知っていたのだと、イザヤ書の予言の中にありますので、そんなことまで想像します。物を落として、骨折したり、なかったかな。とにかく、様々なところでですね、罪以外のあらゆる点で私たちと同じように試みを受けられたのです。だから、その気持ちになって、一緒に心を痛め、同情することができる。ですからね、私たちはイエス様の前に出たらば、洗いざらい申し上げたらいいんですね。主は聞いていらっしゃるのです。メッセージ後に歌う歌ですが、心にもだえあらば、イエスに話せ、イエスに話せ、思案せずに何事もイエスに話せよ。今朝、聖歌隊の美しい歌の後で、みんなでもって歌った歌に、その瞳の中にはいつでも私がいる、という歌がありました。その瞳というのはイエス様の瞳です。イエス様の瞳の中にはいつでも私がいるんだ。その笑顔がいつも私を支えてくれるんだ。辛いことや悲しいことすべて忘れられるんだ。って歌いましたけども。このイエス様が最も近しいレベルまで降りてくださって、わかるよ。私も一人で、一人の人間だったんだ。あなたが歩んだところ、私も歩んだ。そう言ってくださるんだということを思うことは、大きな大きな慰めですね。私の気持ちを十分分かってくださる方です。これが第一。イエス様に分からない悲しみ、悔しさ、辛さは一つもない。そして第二にですね、イエス様は問題の本質を見抜く力のある方です。問題の根っこに気づかせてくれるとさっき言いましたけども、良きカウンセラーの第二の点。問題の本質がどこなのか。イエス様は様々な人との出会いを、されまして、その記録が福音書にあります。ヨハネの福音書だけでも、例えば三章ではエリートの国会議員ニコデモに出会っておられます。彼に向かって言われた言葉、あなたは新しく生まれなければならない。ニコデモは、もしかして死んだ先、天の御国に私は行けるんだろうかと、不安がっていたのかもわかりません。自分の努力がまだ足りないせいだと彼は思い込んでましたけども、そんな問題ではない。あなたに必要なのは、新しい誕生だと、イエス様はおっしゃいます。また、次の章には、サマリアの女との出会いがあります。彼女に言われた言葉を言うときに驚きます。あなたの夫をここに呼んできなさい。彼女はこの一言にギクッとします。誰が私のことをこの人に告げ口したんだろうか。そんな教えたわけでもないのに、この人は、この女が今5人目の男と同棲中であることを見抜かれました。この彼女の問題の本質がどこにあるかを見抜いていらっしゃいます。そして次の章を見ますと、今度は38年寝たきりの男に出会います。もう投げやりで諦めています。彼に向かって起きて床を取り上げて歩けとおっしゃるんですね。どうせ俺なんかもう治る見込みなんかないよと自分を見捨てている。そこが問題だ。治りたいのか？起きて床を取り上げて歩け。そしてまたイエス様は蔑むユダヤ人たちとの出会いが6章、8章出てきますけれども、その中で罪を犯す者は罪の奴隷ですという一言を述べていらっしゃいます。罪を犯す者は実は奴隷なのだ。気がついているか？売られて罪の親方の言うままになっている不自由な身なのだ。そこからの解放を 与えるために私が来た。私が自由にするときにその人は本当の自由を得られるのだと。そしてマルコの福音書の方を見ますとですね、人から出るもの、これが人を汚すとおっしゃいます。結局私たち人間の問題のこう根っこはそこにあるとおっしゃるんですね。不幸のもとは心の奥底に宿っている。内側から、人の心から出てくるものはと言って、それは悪い、汚れた思いだ、貪欲だ、欺きだと。この汚れた、いけないものをうちに持ってない人など一人もいないということですね。下切りすずめのお話は有名です。おじいさんとおばあさんが出てきますが、あの強欲で、そして意地悪なおばあさんに対して、おじいさんの方は優しい、いいおじいさん、そういうイメージで私は受け取っているわけですけれども、ベラヨコさんはあれを題材にして、いやいやあれで終わらせちゃいけないと言ってですね、チンパン下切り地図になるものをお書きになりました。それをさらに南七海さんという人が絵を添えてですね、こういう下切りすずめのクリスマスという絵本を出しているわけですけれども、面白いやりとりがありまして、これは、いつだったか、コロバ会が、劇にしてここで演じてくれたわけですけども。この、おじいさんに対して、イエス様が現れてくださいまして、これがあなたの姿ですよと言って、そうそう、鼻の高い天狗の幻を見せてくれる場面があるんですね。で、これがあなたの本当の姿ですと、彼の問題の本質を暴きます。傲慢の姿です。私はあなたの言葉を聞いて悲しく思います。自分には罪がないと思っているほど大きな罪はないのですよ。これはまあ三浦綾子文学のね、一つの大きなポイントなんですね。自分には罪がないと思っているほど大きな罪はないのですよ。これは神様の一番嫌いな重い罪ですよ。むしろおばあさんよりも、罪が深いと言えるでしょう。おばあさんよりこの私の方が罪深いですと、そんな無茶な、いいえ、無茶ではありません。自分の罪が分からねば、悔い改めることができません。すると罪はそのまま残るのです。罪が残る。それで、このおじいさん気がつく場面ですね。彼のセリフ。なるほど、もう分かりました。なるほど、今私は今、目が覚めました。今の今までわしは、自分を正しいと思い、長年連れ添ったばあさんを馬鹿にしてきました。罪があるのを知らないで、正しい自分だと思ってた。ああ、恥ずかしや。どうぞお許し願います。今からあなたに従います。こういったような、このおじいさんがね、罪許されて救われるということを描いているんですけれども。悪いのはあっちだ。こっちは何も悪くない。間違ったのは向こうだ。俺は正しい。私の方は何も間違ってないわ。あの人が悪いのよ。自分は正しいという思い込み、これこそが一番厄介な傲慢の罪とね、いうことですけども、私は結構それを気がつかずに持っているもんだと思います。その本質に目覚めさせてくれるのはイエス様ですね。このイエス様とのお付き合いの中で必ずその時が来るのです。問題の根っこを知らされる時がですね。そして3つ目、このイエス様が素晴らしいカウンセラーであるというゆえんは3つの点ですね。これは地上のどんなカウンセラーも真似ができないところかと思います。本当の解決を与えるため命まで差し出すカウンセラーだということですね。本当の解決を与えるため、命まで差し出すカウンセラー。これがイエス様ですね。ずっとヨハネの福音書から引用しましたが、もう一つ。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。羊飼い。私は良い羊飼い。良い羊飼いは羊のために命を捨てます。こうおっしゃって、その通りになさいました。 そうやって、そう。私は光としてこの世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中に留まることのないためですと。照らし出す光、そして癒す光です。イザヤの9章、さっき読んだ言葉で予言されていたのはそのことではないでしょうか。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。主の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。イエス様という方を聖書を開いて知れば知るほど、親しめば親しむほど、この方のご人格のその輝きの中に自分の汚さが、ずるさが、いやらしさが対照的に暴かれて、照らされて、そしてどこかもう逃げたくなります。でも逃げ場がない中で、私があなたの逃げ場だよって、むしろこの私の光の中に飛び込んでおいで、私はあなたを許すために来たのだ、あなたを癒すために来たのだと言って両手を広げてくださいます。その両手にはそうです、あの釘跡、足にも釘跡、命まで差し出して本当の解決を提供してくださるこのお方だということに気がつきます。そうです、イエス様こそは私にとっても皆さんにとっても最高のカウンセラーです。完全に私たちのそれぞれの時の最も苦しい辛い気持ちを理解してくださり、抱えている問題の根っこを示してくださり、その解決のために与えうる最も尊いもの、命までも差し出してくださいました。イエス様こそ最高のカウンセラーですね。一人の方の証を紹介します。この方は、東北は山形で、ある教会のカウンセラーをしておられます。渡辺弘子さんと言います。彼女は14歳から27歳までの13年間、強迫神経症を患います。一足の靴下を干すのにも2時間かかる。一枚の皿を洗い流すのにも1時間かかる。何かの観念にとらわれるともう動けなくなってしまって、うずくまってしまう。こんな人が、あるきっかけで、ふっと英会話でもやってみようと、教会を訪れて、そこの先生と、知り合いになります。そこの牧師は、カウンセラーでもありました。それからカウンセリングが始まるわけですけれども、彼女は自分の証の最後にこういうことを言っています。私は3歳で施設に置き去りにされたことから始まって、まあそういう生い立ちがあったんですね。3歳で施設に置き去りにされたことから始まって、安心感のない家庭に育ちました。そのことから人生や人間に対し何か怨念のようなものさえ持っていました。そしてそれを何とか晴らしたくて、否定的な感情を剥き出しにしていたのです。一年間にわたるカウンセリングの中で、私は T 先生に恨み事を言い、罵声を浴びせ、絡んでいきました。しかしそのような攻撃を受けても少しも揺るがず、裁かず、忍耐し続けてくださる T 先生に対して、私は今まで一度も体験したことのない不思議な感じを持ちました。先生は何故このような私を信じられるのだろうか。なぜ寛容な愛でいられるのだろうか。ついにその秘密がわかりました。それは T 先生の内にあるイエス・キリストの十字架の愛です。イエス・キリストこそ私の振りかざしていた怨念のナイフを十字架の上で全て受け止めてくださった方だったのです。イザヤ書の言葉にこうあります。誠に彼は、つまりキリストは、私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。彼の打ち傷によって私たちは癒された。 私はT先生を通してイエス・キリストからカウンセリングを受けていたのだということを実感しました。ここですね皆さん、私はT先生を通してイエス・キリストからカウンセリングを受けていたのだということを実感しました。キリストの愛によって私は癒されていきました。癒されたばかりではなく、今では同じ心の痛みを持つ方々のお手伝いをさせていただいております。ですから、どんな苦しい中にある人も必ず大丈夫と確信を持って語ることができます。教会においては牧師や副牧師、また主事や訓練生は、必要に応じてカウンセリングもさせていただけますけれども、私たちはいつも心がけているのは本当のカウンセラーイエス様、このイエス様に結びつけること、このイエス様によって癒していただくこと、問題解決の糸口をつかむこと、そこに向かって希望を持って歩み出せるようにお手伝いすることにすぎません。ワンダフルカウンセラー、最良のカウンセラー、イエス様を見上げてイエス様を讃えましょう。イエス様は十字架を経て復活して今も生きておられます。目にこそ見えませんが、それこそあなたの前に今日お立ちです。そのイエス様の瞳の中にはあなたの姿が映っています。イエス様の笑顔がいつもあなたを、私を支えてくれます。では皆さん、どうぞ立てる方はどうぞお立ちください。無理な方はそのままで共にお祈りいたしましょう。どんなことを今朝あなたは受け取られましたか？受け取ったところを主の前に持ち出して、あるいは感謝を、あるいは願いを、正直な祈りを捧げましょう。ハレルヤ。主イエス様、あなたを讃えます。目にこそ見えませんがここにおられます。慈しみに満ちたその眼差しを一人一人に向けていてくださいますから感謝いたします。イエス様、あなたこそ、あなたこそ最良のカウンセラー、癒し主、救い主、一人一人が一番必要としている存在です。高い天にとどまることなく低くこの地にまで下ってくださり、しかもか弱い一人の赤ん坊という立場から歩み始めてくださって感謝します。33年でしたが、一人の人間になりきって罪を犯すこと以外のあらゆる辛い経験を通られました。深い理解ができるお方となるため、真の道場を寄せて立ち上がらせることができるお方となるために、あなたが辿ってくださったその道を感謝します。なんという恵み深い行動でしょう、また選択でしょうか。あなたが選んでくださったすべてのことを感謝します。今 どんな悩みを抱えた者のそばにでも、あなたはそこに立ってください。肩に手を回してください。あなたの悲しみを私は知ってるよ、辛さを私は受け止めているよ、私にも経験があるからと言ってくださることを感謝します。何よりもあの十字架の屈辱、こんな苦しみは主よ、私たちの想像を絶します。そしてあなたの打たれた傷によって私たちを癒すんだとおっしゃいます。感謝します。どうぞ一人一人あなたの御手の中に今委ねますので、必要な癒しを与えてください。愛の懐の中に書き抱いてくださって、大丈夫、私がついているからと、そう聞かせてあげてください。あなたの御声をありがとうございます。ありがとうございます。あなたを讃えてこのクリスマスシーズン生きていきますので、新しい力を聖霊によって吹き込んでくださいまして、元気づけてください。イエス様を信じて歩んでね、どうしてこんな辛いことかと思うような理不尽な苦しみを通っている兄弟姉妹を特別支えてください。最も理不尽な苦しみを忍んでくださったイエス様、よろしくお願いします。ハレルヤ、感謝します。このクリスマス、どうぞあなたの愛に癒されたその喜びと明るさを持って、イエス様知らないと同じ人に手を伸べていけますように、一人一人を用いてください。主イエス様の御名によって祈ります。